はい、というわけで始まりました、やいろブロードキャスティングの脚本担当の小田です。第4回目は図書に語っていただきました。いかがでしたでしょうか。割とサプライズな感じで楽しんでいただけたみたいに嬉しく思っております。前回取り上げた作品は海からの流れ星のプロローグ、その次に取り上げたい作品があるんです。海から昇る流れ星プロローグ後半のセリフ、ケイちゃんのセリフですね。帰ってくるのはボンだけでいいよ。これキーワードですね。ボンなので帰ってきましたということで、帰り道、3人の少年たちが出てくる物語ですね。登場人物は全部で7人、ミノル、タケシ、ケンジの3人と犬の武蔵、それからタケシのお母さん、ミノルのお姉ちゃん、ケンジのお姉ちゃん、犬の武蔵以外のメインキャスト1人2役で頑張ってもらいました。女性3人ですね、少年の声と地声に近い女性の役、それぞれがミノルくんの、本人とお姉ちゃんで、ケンジくんとケンジくんのお姉ちゃんで、タケシとタケシのお母さんということで、血のつながりを意識したキャスト配役になってます。この作品ニーディケの最後の作品となりました。いわば集大成ですね。キャストのバランスとか、ナレーションとセリフの入り具合とか、書いていてこうそれまでの作品の反省点を生かしながら書いた記憶があります。もちろん音響の図書館のですね、編集技術も割といい状態で迎えられた作品じゃないかと思います。脚本担当という立場から言わせていただくと、ニーディケでやってきたことを詰め込んだ感じですね。帰り道のプロトタイプ、これがどこにあるかなってこう思いを巡らせてみると、やっぱりその海から昇る流れ星、割とこれ近いんじゃないかなと思います。あとカラーズですとか、やっぱり手紙シリーズの後半出てきたシーン一つ一つがこう今までの作品の中でこう美しく表現できたもの、ちゃんとこう表現として表せたもの、そういうのを集めて書いていた記憶があります。この作品をやってよかったなと思ったのは、キャストの4人本当に楽しそうにやってくれたことでした。それと完成したのを聞いて、音響の図書君も楽しんでくれたなってことですね。脚本上で第1話のことなんですけど、ミノルちゃんと生きろよっていうタケシのセリフあたりから一連のあの流れですね、言い残したことないかってミノル君がこう尋ねるシーンの後ですね、あった、ここ音楽に注目してもらいたいです。脚本上の演出的な視点は一切ないんです。音楽に関してこういつもそうなんですけど、選曲とかももうはっきりと任せっきりですね。でただセリフ上でこう無責任な感じで書かせてもらったのは、ラストシーンにありそうな曲とかかかってなってこう言わせてますから、こういうの音響担当に全部丸投げなんですね。で完成版できたよって聞かせてくれた時に、でもこんな感じでしょってこう軽く音響の図書君が言ったの今でも忘れないですね。そうそうだよ、それがやりたかったんだよって僕は喜んでると、そういうの書いとけよってさらっと言われましたね。それでは早速聞いていただきましょう。帰り道第1話。